ランランラジオ始まります。愛と希望にあふれたグッドニュースゴスペルをお届けするランランラジオ。寂しいあなたに笑顔と喜びを、頑張るあなたに癒しと元気をお届けします。今夜もご一緒にランランしましょう。
全てが新しくなるこの時に、何も恐れずに喜び進もう。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。
あなたと私が愛し合う時、世界は明るくなる。光から光へとその
夢の種。
皆様こんばんは、ランランラジオの時間です。今日はですね、前回一度出ていただいた、ご出演いただいたお二人にまた来ていただいているんですが、そうですね、その時は牧師バンド、アダム・ザ・サードのお話とか、お二人のですね、素敵な出会いのお話をしていただきました。関西カルバリーフェローシップの尾崎篤弘先生と、奈良四葉教キリスト教会の東達夫先生、牧師先生、お二人にお越しいただいております。再びありがとうございます。こんばんは。
こんばんは
ありがとうございます。前回はですね、さっきちょっとお話ししました、その牧師バンドのお話をしていただいたり、はい、不思議な出会いのお話をしていただきましたが、はい、やっぱりね、ちょっと聞き足りないところがございまして。
そうでした
、ね、でお二人も語り、まだ足りないところもあったと思いますので、
いっ
ぱいね、はい、で今日は、前半はですね、尾崎先生、関西カルバリーフェローシップの牧師先生、はい、尾崎先生が、まあ、なぜ、牧師になられたのかとかね、そのイエス様との出会いのきっかけのお話をしていただきまして、で後半は、奈良四つ葉キリスト教会の東達夫先生に、はい、ちょっと衝撃的なね、あの主からの飯をいただいたというお話を、はい、していただきたいと思っております。
お願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ではまず尾崎先生ですけど、はい、前回もお話ししたように、はい、中学校高校の、ね、同級生ということで、
そうなんですよね、はい、お互い同級生がクリスチャンになってるということが、はい、私も本当に不思議と、あとなんか嬉しさと喜びと、
ね、本当に私は嬉しかった、ね、
こうやってね、お仕事一緒にするようになるなんて夢にも思ってませんでした、
はいはい、
ね、
もうびっくりで、うん、本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます。じゃあその尾崎先生、
はい、
なぜね、まあ、イエス様との出会いですよね。
うちの教会のことちょっと宣伝させてもらえますか。
うん、先に、はいはい、
いいですか。
どうぞどうぞ、
はい、うちの教会は奈良の近鉄奈良線の石切駅ってあるんですけども、はい、そこに東大阪福音教会という教会をお借りして、はい、8年前から開拓教会をスタートさせておりまして、8年目、はい、去年また堺市の方、中区になるんですけども、うん、レストランイムっていう、今韓国料理のレストランがあるんですが、そのところ日曜日にお借りして、礼拝を4時半からやっております。
はい、石切り日曜日はじゃあ2つ、
そうですね、2つの教会、
はい、
3回メッセージしてます。午前はその石切りの教会、もう駅前徒歩30秒のところですけど、
鳥居を越えてすぐの、
そうなんですよ、鳥居のもう真下にある、はい、駅前の教会ですけども、はい、朝の10時半と午後2時から、
はいはい、
内容は全く同じ内容、来てる人たちはそれぞれ違う人たちが来てるんですが、
はい、
それが終わったら今度は堺の方に車を走らせて、はい、
飛ばしまして、
そして堺のそのレストラン協会で、はい、素敵なイタリアンのね、レストランの佇まいなんですけども、
はいはい、韓国料理でしょ、
そうですね、まあ、そういうところで、
こちら何時から、
ね、4時半ですね、
4時半、はい、3回ね、はい、1日されています、
はい、
はい、 で、
あ、はい、どうして？
そう、まず尾崎先生が、うん、まあ、お母様がねクリスチャンだったということは伺っていましたけれども、ええ、
まあ、クリスチャンだったのは私の祖父なんですよ、うんうん、祖父がクリスチャンで、祖父が亡くなった時に、葬儀が東京の方であったわけですよ、はい、その時に娘である私の母親が、はい、キリスト教の葬儀に初めて出て、そこでその教会の牧師の奥さんから、あなたのお父さんはね、今度良くなったら伝道者になりたいって言っておられたんですよって、まあ、もう結構なお年だったんですけども、それを聞いて、伝道者になりたい、伝道者って一体何だろうと、そう思って奈良に帰ってきてから、近くの教会に通い始めて、そして洗礼を受けた。そしてその1年後に私が教会に足を踏み入れたという、
なんか先生その時は、なんかあんまりその中身に興味なくって建物に興味があったって。
そうなんですね、うん、私は教会に行ったきっかけっていうのは、まあ、母親が行っていたというのもあるんですけども、その建物がね、うん、やっぱり長崎なんか行きますと天主堂みたいなああいうステンドグラス、うん、
美しいね、
うん、ああいう街道を見たいという、うん、そういう動機で行ったんですけども、はい、行った教会がまあ何と言いましょうか、固いくらいつまらないと言いますか、非常にですね、今立派な教会になっておりますけども、はい、その当時は建物は本当にもう暗い建物でした。プレハブみたいな建物だったんですよ、
はい、でもそれを見ても行ってみようと思われたんですよね、うん、
その時私ね、がっかりしたんですけども、最初、うんうんうん、がっかりしたんですけども、その時にあ、神はおられるなって直感的なものがねあったんですよね。で、ここに何かあると、はい、それから教会通いが始まりました。そこで話されている牧師のメッセージなんか全くわからなかったですよ、でもね、あ、ここには何かがある、そういう直感的なものがある、
ね、やっぱりこう働きかけてくださるんですね、神様がね、
そうですね、
それは僕も思いましたよ、
そうですね、
なんか同じ DNA の感じますね
私ね、小学校の時からこう見えてってどう見えてるか分かりませんけども、ちょっと劣等感がすごくあったのもあるんですけども、
見えないですね、
すごくね人生に対して疲れを覚えていたというか、
小学生の時から
ね、小学生の高学年あたりですよ、はい、人間なんで生きてるんだろうかと思ったんですよ。で、勉強もね当時あんまり好きではなかったし、勉強しろ勉強しろって言われながら、じゃあ勉強して、じゃあ苦しい中で、いい学校行って、そして就職して、そこでいろいろといじめられて叩かれて
ネガティブですね、
それでね、この世の中いろんな問題がやっぱりメディアを通して出てくるじゃないですか、はいはい、こんな世の中にね、結局は行き着くところは死じゃないか、死ぬことじゃないかって、そんなんだったらその人生の苦しい期間をね全部カットして今死んだ方が楽になるんじゃないかって、当時はね、死ぬっていう状況はこう寝るっていうことと同じような、はい、感覚だったですね。寝ること好き、大好きだったんですよ。暇があったら寝てい
く、早く寝ちゃいたいみたいな。
そうそう。それで、まあ、早くいつも寝ていたんですけど、寝る状態っていうのは死んでるような状態が、あ、こういう状態なのかな。だから、そしたらもう早く死にたいなっていう、そんな感覚がね、まあ、いい言葉を使えば感受性が強かったという感じですよね。まあ、
私もでも、さっきもね、少しお話しましたけど、高校生ぐらいの時に、どうせ死ぬのに、なんでこんな一生懸命頑張らなきゃいけないのかとか、
同じような、
ね、でどうせ死ぬのにどうして勉強しろ勉強しろって言われるんだろうとか、
二人ともバカだったんですね、
そうそう、勉強嫌いだったそうそう、でも日々は私は楽しかったんですよ。
ただのぐうたらじゃないですか、
いや死のうと思ったこともないし、自殺したいという願望とかも一切持ったことはないんですけど、ただなんでどうせ死ぬのに一生懸命生きなきゃいけないのかなっていうのは思ったことがあります、
ね、そうなんですよね、私も
それは小学校の時からだから相当ね、
そうですよね、
生きる意味が分からなかったんですね。
そう、結局は自分に何の価値があるのかって、そういうこといつも思っていたわけですよ、そんなものがね、だらだらとこの世の中で生きていてもね、人の得にもならないし ね、
そうですね、
何の貢献もできないような人間が生きていてどうすんだってそこまで考えましたからね。
それを、なぜ変わったんですか、牧師になるまでに。そこが
それがね、その今言いましたね、教会に初めてね、はい、行った動機は何か人生の何かを求めて行ったわけじゃなかったんですよ、ただ街道を見たいと、それだけで行ったんですけども、行った時に何かこう心の中に留まるものがあって、それから聖書を読み始めたんですよ、そしたらあなたは私の目には高価で尊いっていう言葉があって、はい、あーって、自分の人生って 何の価値があるのかってずっと思っていたけども、自分を作られた神様があなたは高価で尊いんですよって作られた方がそうおっしゃっておられるならば、あ、自分は存在、その存在がね高価で尊いんだっていうことに気がついて、はい、そしてもう私それからね死にたいという思いが全くなくなりました
。晴れるですね。
それからもう私の人生、あ、もうこんなに喜びのあふれた人生に変わるならば、うん、もうそれをねみんなに伝えたいっていうふうな思いに変わったのが、中学校の、うん、2年生の後半、ね、そして3年生の時、中3の時にね、はいはい、洗礼を受けたんですけど、
あ、そう、うん、その大事なね中学校というとやっぱり部活大事じゃないですか、
うん、そう、テニス部ですよ、ね、テニス部に私燃えておりましたからね、うん、結構ねもう集中しておりましたテニスに、ね、
でなんかレギュラーにも選ばれていたのに、
選ばれていたのに、はい、もう先生のところ行ってもう私協会第一にしたいですから、うん、レギュラーから下ろしてくださいよく、まあ、今から考えるともったいない話でしたけども、ね、そこまでね、うん、その神様の福音っていうのがすごい大きなもんなんですよ、うん、もう
普通ね、だって10いくつでね14歳ぐらいで、ね、自分のやっぱり栄光じゃないですか、そんな、そうなんですよ、ね、選ばれて試合に出られるっていう、うん、そうそうそう、それを捨てても、
うん、もうこれをね、うん、誰かに伝えたいっていう気持ちが、うん、すごく強かったですね、
なんか素直ですよね、すごい、
すごい、
さすが、
いやその年でそう思えるっていうのはすごいですね
本当、う
ん、ね、でもねずっとそれから後悔、うん、全くはないですよ。
素晴らしい、
うん、もう牧師になってよかったなと思っておりますよ、うん、こんなに喜びをね人々に伝えることができるなんてね、はいはい、最高だと思います。
同じです、うん、はい、
いいですね、
素晴らしい、
ね、じゃあ、前半がねあと3分か4分ありますけれども、はいはいはい、先生今一番伝えたいこと、
はい、
うん、おっしゃってください。
そうですね、うん、まあ、私が牧師になったのは、まあ、そういう動機なんですね、うん、この喜びをね自分の人生変えてもらったこの喜びをね他の人にもこう、うん、知ってもらわないとね、うん、損だって、
う
んうんうん、思うんですけども、まあ、私牧師になったのが、その決心を最終的にできたのは、はい、関東で仕事をしていた時なんですよ、はい、小田急線という電車に乗って、はいはい、電車1本でね海老名に住んでいましたけど、はい、東京の新宿に1本で行くことができる、うん、1時間電車に揺られてるんですけども、はい、超満員ですよ、うん、その中で、いろんな牧師先生のメッセージを聞いていたんですね、うん、その中で向こう岸へ渡ろうというメッセージを、はい、こう聞いた時にビビッと来たんですね、うん、あ、もう自分はもう仕事を辞めてね、うん、もう今、牧師になるというコーリングが来ているんだって、まあ、大学出るまで牧師になりたい気持ちはずっとあったんですけども、まだね自分は人前で話すことができないし、うん、こんなものが牧師になっていいんだろうかっていうちょっとネガティブなね、うん、気持ちがずっとあったんですけども、それで就職をして、でもその時に、うん、向こう岸へ渡ろう、向こう岸って言ったって、どういう内容だったのかというと、イエス様が弟子たちに向こう岸へ渡ろう、そして船に乗ってみんなで出かけたんですけども、突風が吹いてきて沈みそうになった、うん、でもその船は沈まないで向こう岸に行くことができたという、その聖書の言葉の中から、牧師がメッセージしてたんですよ、はい、その一つがイエス様が向こう岸へ渡ろうって言われたらこの船は絶対沈没することはないですよ、う
ん、
もう一つは何よりもイエス様が同じ船に乗っているんだったら、はいはい、絶対にその船は沈むわけがないでしょう、
はい、
その言葉に私は、あ、もう今だと、もう当時結婚もしてもうすぐ、うん、子供も生まれる状況でしたけども、うん、どんな突風が吹いてきても自分の人生イエス様に委ねていたら大丈夫だって、うん、それからもう何年過ぎたかな、うん、27年ぐらい牧師になってから、
ね、はい、よかったですよね、
でもね、
素晴らしい、
はい、ね、こういう同級生に会えてまた私もすごい誇りですよね、
嬉しいですね、
はい、
素晴らしいですね、
ありがとうございます。また続きはね、はい、機会があると思いますので、うん、いろんな奇跡が毎日起こっていますから、うん、またそのことはお話しいただきたいと思います、うん、はい、じゃあ前半尾崎先生ありがとうございました、はい、一旦休憩を挟みます。
はい、どうも。
トークライブレディオ夢の種、
はい、後半ですね。続いては、奈良四葉キリスト教会の東達夫先生です。は
い、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。どうも。今日はたっぷりと原稿を用意いただいて、
はいはい、でもどうこの通り語られるかどうか分かりませんけれど、
まあ、でも先生はね、はい、まずそのイエス様を信じたきっかけをね、お語りいただきたいなと。
その前に私も教会 の、ね、ご紹介させていただきます。奈良、四葉キリスト教会西の教の方に、はい、ございましてですね、はい、最寄りの駅は奈良線の、まあ、西大寺の駅から、はい、次乗り換えて柏線に乗った天月寺の、はい、駅からバスで10分ぐらいのところなんですけど、はい、去年、新しい街道が与えられまして、白い綺麗な教会なんですけど、
ね、本当綺麗な教会です。
ありがとうございます。はい、
羨ましい、
神様、小さいながらもね、可愛い教会を与えてくださいました。
いいですね、
それも本当に不思議なことなんですね。まあ、それを、去ることながらですね、はい、本当に今さっきね聞かれたように、はい、最初にイエス様を信じたきっかけっていうのをね、はい、私も最初26歳の時に教会行き出しましたけれども、はい、まあ元々は友達が教会行き出して、はい、で間もなく私に、その教会行かないかと、神様おられるよって言うんですよ。聖書の書いてる神様、書いてる神様、はい、本当におられるよって言うんですよ。はい、私もね昔から神様もしおられるかもしれないなって、人間がこれ偶然に発生するなんて、これ進化論でね言いますけど、偶然ではこれありえないだろうって。
だって人間の体ってすごいですもんね、この機能、
この機能ね、見てたらこれ偶然にできたとは言えないでしょうと、はいはい、まあ昔から僕そう思ってました。はい、それは神様が作ってくださったのは、その神様知りたいなと思いましたね。それで、神様を、はい、神様がおられるかもしれないということをね、はい、僕も思いまして、はい、で私も教会に行きました。
はい、
そういう中でですね、教会行ってましたけど、はい、進学校に行く機会があって、はい、もっと神様のことを知りたいなと思ってたんです。
はい
はい、その中で、私実は大阪市職員に行ってまして。
そう、それがね不思議なんですよね。はい、大阪市の職員として働いておられて、
そうです、
その中で、
はい、
教会に、
そうなんです、教会に行きまして、はい、で夜ちょっと進学校に、行くことができるというので、はい、会社終わってから進学校に4年
間行ってました。それは神様を知りたくて知りたくて、
そうです、ただ単に知りたくて、なんか牧師になりたいとか献身したいとか、そういう思いは全然なかったんですね。でそれで私は行ってたんですけれども、はい、いよいよ卒業しましてですね、はい、その時に周りからですね、献身するんですかとかね、牧師になるんですかとかね、いろんなことを聞かれてきましてですね、自分では分からなかったんですけど、そんな思いがこう周りから攻めてくるもんですからね、自分もそうなのかなと思って、もし神様がお呼びならばこれは行かなくてはいけないなと思いが出てきまして、はい、そういう気持ちが湧いてきまして、じゃあお祈りして神様に聞こう、神様がね呼んでなかったら、あ、これまた失礼言ってね、帰らなきゃならないという、そういうなんかのね話、
ちょっと尋ねてね、
そうですね、尋ねて、確信を得てから、はい、やはりこれは行くべき、もし、そうでなかったら、とてもこの今やってるその大阪市の職員のね、仕事を辞めるっていうのはもったいない話ですよね。
はいはいはい、
まあ献身するかどうかを神様に尋ねてみる、お祈りしました。そしたらですね、ある時そのお祈りしてましたらですね、声がしたんですよ。
はい、
ね、私の中に、この心の中に細い声で、かすかな声で、恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、
アーメン
と、これを聞こえたんですよ。で私自分で勝手に暗示して、勝手に思ってのっちゃうかと思ったんですね。
そういうのっていつも心配ですよね。
そうそうそう、
自分の思いじゃないかなとか、
勝手に思い込んでるやったら、これもね自己暗示かけてるようなもんですから。でもそれがないっていうことを確信するために、じゃあその場所教えてよと、聖書の言葉どっかにあったかもしれないから、その言葉どこにあるか教えてください、そうしたら私献身しますよって言ってしまったんですね。
約束してしまった。
そうなんですよ、はいはい、神様に前に、ね、約束してしまったんですよ。
数字が来たんですか。
そしたらね、はい、まずどこ相手、はい、初めは僕はね、サムエル記になったんじゃないかなって勝手に思っていたんですが、はい、あまり聖書の歌詞をたくさん知るわけじゃなかったので覚えてなかったんですが、はい、イザヤ書って聞こえたんですよ。イザヤ書何章ですかって聞いた。そしたらその今言ったように、その数字が頭にポーンと 思い浮かんだんです、はい、心の中の頭の脳裏に浮かんだんですね、うんうんうん、そして41っていう数字が出てきて、はい、それから私は何節ですかと聞いたんです、はい、そしたら10節だと言うんですね、嘘やんって、はい、自分で勝手にこれも思い込んでるんじゃないのって、うんうん、勝手に自分で妄想してるの違うの、うん、って思い込ん、あの、はい、思いたかったですよ、はい、だってそれ
約束しちゃった、ね、
約束しちゃったからそれが本当だったら、はい、大阪市職員辞めなきゃならない、
はい、その時はやっぱりまだちょっと葛藤中ですよね。
葛藤中ですよ。
ですよね、
うん、いやそんな辞める必要ない、辞めなくても信仰生活できるじゃないかってね、うんうんうん、思ってました、ね、でも辞める、神様は辞めなさいって言うんだったら辞めなきゃならないっていうね、うんうん、そういう思いがあって確認してお祈りしたんですが、はいはい、そしてすぐに聖書を開けたんですよ、
はい、開いたら
うちね口語訳の聖書を使ってましたけれども、はい、開いてたら
出てきました。
びっくりですね、はい、もうたまげましたね、はい、もう自分の中でこの鳥肌が立ってもうサブになりましたね。
もうこれは、これはもう神様の言葉ですと、
そう、恐れてはならない、はい、私はあなたと共にいる、はい、で驚いてはならない、私はあなたの神である。その後に続く言葉もあるんですよね、はい、その続く言葉が、主は私はあなたを強くし、あなたを助け、そして私が勝利の右の手を持ってあなたを支えろって、ここまです
ごい力強い、
ここまで言ってくれるんですからね、うん、私もうびっくりしましてね、はい、これで私も職員辞めなきゃならない。
でもなんか安心しませんでした、その後の部分を読んで。
いや安心しましたよ、
助けてくださるんや
って。そうなんです、だから、うん、全部これ神様責任持ってくださるんですよね、そうそうそうそう、っていうね、うん、その確信は得ましたね。
私と一緒ですね、前進の時のね。
あ、そうですか、う
ん、私も仕事してましたから。
でもそうですよ、ね、
向こう岸へ渡ろうって、
そういうことですね、う
ん、一緒におられたら
大丈夫、一緒に渡れるっていうことを確信与えられたんですよね、
うん、そういう、確信与えられた。私もそれで私も仕事辞めたんですよ。
ですよね、
はい、うん、すごい、
私もそうなんですよ。だからこれでもうね、後ろ髪引かれる思いなくですね、はいはい、もう辞める決心をつけまして、うんうん、逆にね、担任牧師先生の方がその時の、うん、なんで辞めたんやってよかった、
ね、やっぱりね、一般的なことを考えたら
そういうことなんですよね、うん、
生活もあるしとかね、はいはい、いろいろ考え
て、私が辞めると
満たされるんですよね。
満たされますよ
ね、
ね、
本当に
本当にこんな体験をしまして、
やっぱ主を信じて進む人には神様は絶対ね、答えてくださるし、
アーメン、
ね、もう本当にすごい体験をいたしましてですね、直接神様からこの声を聞かせていただいてですね、はい、決心をいたしました、はい、そしてこんなね、御言葉、まあ、その後にはね、はい、私はあなたを脱穀機とするというね、そういう内容まであるんですけど、何の話
ですか。
脱穀機なんですよ、あのね、もみ殻をね、はい、外すね、はい、そういう機械にするんで、うん、これはすごい、あの使命だなと、
なんかこう削ってくださって、うん、そうそう、磨いてくださって、
すごいなと思って、私そんなことできるのかなって、いや神様がそうされるんだったらなるのかなって思いながらも、とりあえず仕事辞めても神様が責任取ってくださる、私の雇い主は神様であるということをね、確信持って辞める決心をいたしました、はい、そして、まあ、その時もね、実は200万ぐらい借金があったんですよ、
はい、
その借金もなんと辞めてからしばらくしたら、はい、全部返すこと
はなんででしょうね、不思議で、ね、
おかしいでしょ、
ね、
全然収入ないのに、
ね、
まあ、少しの謝礼はね、その教会からいただいてましたけれども、はいはい、その後私独立しまして、はい、奈良の方に、開拓に出たんですよ。で独立してから私もたちまち困りました、うん、けれどもそこで、まあ、以前その、神道の人で造園業をしてた人がいて、はい、その人の助けをしてたんです、
はい、
で結構それで仕事覚えて、うん、ね、その仕事をですねできるんですけれども、なかなか仕事、植木の仕事を取るのは難しいんですね、うん、で今でも造園業という形で私これをしながらやって
ます。先生、私そのね、大阪の職員の時にもなんかそういう関係かなと思って
たんですけ
ど、後から覚えた。
そうですね、
へ、
まあ、すごい、教会来てからです、うんうん、教会経験してからです。でその造園業の信徒の人がいてお手伝いをして仕事がだんだん覚えるようになってきたんですね、はいはいはい、そして、独立した後ですね、はい、ちょっと生活に困ったんですけども、その時にあの信徒さんが、はい、造園業してた信徒さんがリタイアして、はい、ちょっとそのお客さんを、東先生やってくれないか、うん、受け継いでくれないかということで、それで自分で自分を賄うことができるようになったんですね。
出会いですね。
出会いですね。
すごい。 すごい備えられましたね。
備えられたんですよ、はい、そして、まあ検診したけれどもそうやって、はい、なんと大学を息子もね、うん、大学を行かせることができるようにしてくださったんですね、
はい、すごいですね。
だから 16年前ですけど、はい、当てなくね無一文で奈良開拓を始めたんですけども、うん、はい、まあ、最初はもう平城京の公園でね、うん、車で野宿することもあったんですよ
本当すごい、
いい思いです今となっては、うん、はい、で開拓伝道始めたんですけどね、はい、もうその時お風呂入れることが何よりも喜び
感謝がね、
あのお風呂のありがたさがしみじみ思いましたね、はい、でまあ、そんなことを言いながら奈良市内で5カ所ぐらい点々としながらね活動してきたんですけども、まあ、今回ですね去年なんとその最初にご紹介させていただきました、はい、四つ葉キリスト教会
白い教会
今日白い教会、うん、可愛い教会、はい、これをね教会堂を建造することができました、はい、与えられたんです、
はい、
土地建物そのまます
ごいな、
借り物じゃないです、
ねね、
そしてまたなおかつその三軒隣に、はい、それまで借りてきた家なんですけど、うん、借りてたんである教会の信徒さんにお借りしてたんですけど、はい、その建物も、はい、本当にお安い値段でね買うようにあ
もう自分のもの
そうですあしてくださったの、はい、ではもう1年以内で2軒のね、建物土地与えてくださった
すごいすごい
欲しいな
先生も必ず与えられますから
整えられる
もっと大きなものね主を与えてくださいますよ絶対に
100名礼拝堂今探しているところです
はい絶対与えられますそれ以上のも与えられると思います、
はい、
素晴らしいと思います、ね、でまあそんな感じで私ももう小さいながらもね今12名で、はい、牧会をしておりますけれども、はい、本当にこう幸せをこう分かち合う、
はい、
ね幸せってから4枚合わせ幸せの四つ葉のクローバー
そういう意味だったんですね
そうですでなんとそのね、はい私の母校がこのねこのスタジオの近くの、はい、
古川橋の
、はい、大久保小学校なんです
大久保小学校
その大久保小学校の、はい、今年名前が変わりまして、
はい、
東小学校と大久保小学校合併してですね、はい、四つ葉小学校に変わった
すごい
すごいでしょこれ何かの縁でしょう
ハレルヤですね
東先生のそう四つ葉キリスト教会
そうです同じ名前に
でもいい名前じゃないですか、
は
い、
そうでしょう、うん、この四つ葉ね私たちは信仰と希望と愛、はいはい、それに幸せを付け足してですね分かち合っていける教会、はい、本当にこう恵みにあふれた教会にしていこうと、はい、今頑張っております、はい、まあそんなわけで神様もね、はい、失望させることなくね、はい、今日まで導いてくださったこと本当に感謝してます
感謝です ね
そういうことで本当に、今日こうしてね、はい、ラジオいろんなこと喋らせてくださってありがとうございます、
は
い、
あもうこちらこそありがとうございます、私はもうね同世代 同窓生のお二人にねこうして出会えて、うん、これからまたなんか楽しいことがあるんじゃないかなと、
はい、
神様に期待しつつ、
はい、
今日放送を終えたいと思いますけれども、
はい、
本当に
はいありがとうございました
なるほど
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 なるほどそうそうそうこれからもねまたよろしくお願いします、うん、語り損ねたことがあったらまた、はい、言いたいということがあれば
はい、はいまあ、本当に牧師になってね、うん、後悔すること何一つもないですね、うん、
二人ともね
先生も言ってましたけどね大崎先生もね
全て満たされるという経験をね、はいまあ、信仰と無謀っていうのは神質へというふうに言われますけども、はいうんうんうん、神様からのこう示しがあったらガーンと進めば
そうです、
ね、もう全て満たされます
絶対助けてくださる
し、ね、絶対裏切られる方ではないということが分かりましたはい、
はいはい、アーメンです、
はい
はい、じゃあ今日もありがとうございましたランランラジオをお聞きいただいた方も本当に幸せが祝福があるように祈りつつ終わりたいと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ハレルヤです。